青井山田です。あなたにサンキューありがとうを伝えたい。このポッドキャストでは日々の生活の中で芽生えたありがとうを伝えています。今日もよろしくお願いします。先日ある家族のお家に遊びに行かせてもらって、でその家族は絵を描くのが大好きな一家なんですね。でみんなで絵を描こうってなって、真っ黒の画用紙を出されたんです。あとカラフルなペンとかクレヨン。それでルールが一つあって、それは誰が描いた絵にも落書きしていいっていうルールだったんですよ。私はその絵描くのスタートしてから黙々と自分の絵をこう集中して描いてて、でそしたらもう自分の中で完成来るなって思ったぐらいに、まあ、ゆうかちゃんって言うんですけど、ゆうかちゃんが来て私の描いた絵に落書きをしだした。落書きというか付け足しをしだして、その時にちょっとこう動揺してしまった自分がいたんですね。あ、せっかくここまで描いたのにって思ったんだけど、よくよく考えてみれば、あ、なんか別に誰がこの絵に付け足してもいいし、むしろなんかそんな色の使い方あったんだとか、自分こういう絵を描こうとしてたのになんか付け足されたおかげで違うものになってきた、面白いみたいな感覚になってきて、なんか動揺してしまった自分がすごい恥ずかしく思えたっていうか、なんだろうな、あ、絵って本当に自由だし正解ないのに自分の中で正解とかゴールを作ってしまってたなっていうのが新しい発見でした。1時間ぐらいずっとみんなで描いてて、でそれを動画で撮ってたんですけど、描いてるその光景を。そしたらやっぱ隣の人にどんどん落書きしていくから、最終的に自分の描いてたポジションから一周してこういろんな人の絵に自分の絵が付け足されてこう混ざっていくっていう楽しい時間でした。これはまたやりたいなって思いましたね。あのテーマがあって、男が女になる時っていうテーマだったんですよ。でそれはなぜかっていうと、そのゆうかちゃん女の子なんだけど、私はスカートを履きたくないって言ったんです。それは膝がスースーするから。でなんで女の子だとスカートを履かなきゃいけないんだって言ってて、その子小学生なんですけど、別に履かなくてもいいんだよっていう話をしてるところから、なんかテーマが男が女になる時になって、なかなかこう重たいテーマだなとは思ってるんだけど、まあ、それぞれが思い思いの絵を描いて、でお互い描き足しあって、なんかテーマからもっと派生して広いことを描いたような、絵になってたのかな。面白かったですね。私はこのなんか足の指と手の指とその爪がこういろんな色に混ざっていくみたいなことを描いたかな。でも描いてたんだけど全然違う絵になってたな。そう、それがすごい面白い時間でした。なんかタイミングがあったら皆さんもやってみてほしいです。でもその帰りにものすごい失態を犯しました。私、あのゆうかちゃんがね描いてくれたすっごく素敵な絵があったんです。で私がうわもうこの絵本当にいいよって言ってたら、ゆうかちゃんがこれあげるよって言われてもらったんです。でサインも入れてもらったんです。でバイバイして、あの駐車場行って、その車で来てたんでね、車出さなきゃいけなくて、で駐車場の料金所っていうか、まあ、そこでいろいろお金がうまく入んなかったいろいろしてたら、多分私その絵を駐車場の、あの機械の上に置いちゃったんですよね。でそのまま出てしまって、で帰ってきて、え、ゆうかちゃんの絵どこ行ったんだろう、え、一人歩きとか、なんかいろいろもう自分を疑う前に絵がどこかに行ったんじゃないかとか、そんな妄想ばっかりしてたんですけど、次の日連絡が来て、あのゆうかちゃんのお友達が駐車場でゆうかのサインが入ってる絵を見つけたって言って届けてくださったんですって。はあ、 その連絡が来てから本当に落ち込んじゃって私、まあ、立ち直れなかったんですけど、でポンってそこに来た連絡がね、ゆうかちゃんはそこに置いてった私を責めるわけでもなく、自分のサインが入ったものを自分の友達が見つけてまた自分の元へ帰ってきたっていうこの流れに感動したみたいで、その感動のメッセージが私に来たんですよね。これはものすごいことだって、なんかどこかに置き去りになるわけでもなく盗まれるわけでもなく友達が拾ってまた返してくれた。なのでまた書き足して葵ちゃんに届けますっていうのが来て、なんて心が広い人なんだろう、ありがとうゆうかちゃん。もうこれにつきました。一番の失敗です、私失敗だけど学びです。もうゆうかちゃん大尊敬します、ありがとうございます。あなたにサンキュー、ありがとうを伝えたい。皆さんからいただいたありがとうをご紹介します。納豆さん、時折思い出す高校時代の数学の T 先生。私は普段数学をするわけではないのですが、時折高校時代の数学の先生が数学の美しさ、感動を伝えてくださったことが心に残り続け、心を温めてくれます。直接言うのは赤面してしまいそうで勇気出ないですが、このラジオの場ではふとつぶやいてみたくなりました。ありがとうございますとのことです。数学の美しさか、数学の美しさ、あー私もでもな、数学苦手だったな、自分からちょっと遠ざけてましたね数学は。でもいいですね、この先生から、先生のことを思い出すってすごいわかります。私も小学校の頃の先生がすごく大好きで、その先生は坂本先生って言うんですけど、坂本先生は私のやりたいことをすごく応援してくれて、帰りの会の時間に何でも発表していい時間があったんです。でそこでコントを披露する友達もいたし、描いた絵を紹介する友達もいたし、私は自分で創作したダンスを何度か発表した気がします。でしかもそれでうわーすごいねで終わるんじゃなくて、もっとこうした方が面白いんじゃないとか、もっとここがこうのが良かったよとか、そういうアドバイスもくれたりして、なんかすごくいい時間だったなってよく思いますね。ありがとうございます。続いて夜中さん、私のありがとうは仲良くなれてよかった、一緒にいられて世界が広がったと言ってくれたお友達に伝えたいです。その時は照れてむにゃむにゃとごまかしてしまったけれど、すごく嬉しい言葉でした。一緒にいられて世界が広がった、すごくいい言葉ですね。世界が広がったって言われると嬉しいよな、なんか自分のやりがいを感じるかな。なんか私も普段パフォーマンスしていて、なんか誰かの気づきのきっかけになったらいいなとか、なんか発想の転換になったらいいなとか思いながらやってるので、でもこれを友達に言える、そして言われるっていう関係性はすごくいいですよね。でもぜひ直接友達に伝えてほしいです。私は手紙を書くタイプです。やっぱり直接伝えるっていうことが時々恥ずかしいというか、うまく伝えられないので、一回落ち着いてお家で、お手紙を書いて文章を整理して渡すっていうのは好きです。でも本当は言葉で伝えたいですよね。できれば顔と顔を合わせて まあでもみんながそんなことできないから、そんな時はこのラジオにポッドキャストにいただけたら私が代弁させていただきます。皆さん何か伝えたいありがとう、伝えるっていうほどでもないんだけど、でもこれもありがとうだったとか、あ言えなかったなありがとう、あ思い出したありがとう、どんなありがとうでもいいので何かあったらお聞かせください。ではまた来週お会いしましょう。葵山田でした。今日もあなたにありがとう。